11月6日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アツキニーです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
アツキニー選手ね、はい、ちょっとあの喉の調子がね、
はい、
まあちょっと2人とも悪かったんですけどね、はい、どうですか今週は。
だいぶ良くなりました。1週間で
良くなりました。
はい、
はい、じゃあまあちょっとね、ちょっとだけ咳込むことはあるかもしれないですけど、
そうですね、
はい、ご了承くださいませという形ですけども、はい、さあもう11月でございます。
でもですね、今日は涼しいですよね、はい、めっ
ちゃ、うん、もう涼しくなってるね。
風強い、なんか台風の影響かなんかなんですかね。
おお、どうですかね。
またなんかあの、まあ、だいぶ離れてはいってたと思うんですけど、なんか台風ができてたような感じも、うん、
すごいね。
はい、
でも今年はね、全然沖縄に当たってないんじゃないですか。
ないですね、なんか直撃みたいなのはないですよね。
全然ね、ちょっとサンゴが大丈夫かなみたいな海をねちょっと回してもらって、
トメさんの、はい、リターン台風の、
リターン台風もありましたけどね。はいはいはいまあね、そんなねリターン台風の話もありましたけど、
はい、
ちょうどハロウィンが終わりましてね、
はい、
はい、先週ですか、はい、10月31日、
はい、
1と2も含めてちょっとあのお店でハロウィンの方させていただきまして、
お店の飾り付けすごかったですね。
はい、もうハロウィン仕様になってまして、普段ねあのお店すごく明るく、
はい、
明るくて、まあなんですか、もうちょっとクラシックしてもいいんじゃないみたいなって言われるぐらい、
ちょっとあのお店のこうなんか、なんていうんですか、壁自体もオレンジっぽいですよね。
ああ、そうなんです。 あれは一応元からなんですけど別にハロウィン仕様で張り替えるなんてことはできないんですけどそこまでお金はないですけど、
そういうイメージがあって、
はいはい、そうちょうどねあのいい具合に、
はい
はい、オレンジ色だったので、それも相まって、
はい、
とてもハロウィンがねいい企画になったんじゃないのかなと。
いいですね。
はい、もう良かったですね。なんかしました？
ハロウィンなんか何もやってないですね。
何もやってないんだ。
なんか仮装しようかなと思ったんですけど、
うん、
しませんでした、ね、
結果しなかった。
結果しませんでしたね。
そうそうそう、まあみたいなね、
もっとやっぱ楽しめる人ではありたいんですけど
ね、なかなか。でもアツキに似合いそうですけどね。
ちょっとやって、来年はちょっと挑戦します、
ね、ちょっと挑戦してなんかそういうイベントとかね、
はい、
できたら面白いんじゃないかなみたいな。
そうですね、
仮装した人だけがやるネタとかね。
あ、面白そうですね。
はいはいはい、なんかアツキニーのドラキュラ漫談とか見てみたいですけど。
チース太郎かって。
あ、いやいや、ちょっとカンペさんなんですけどねはい、さあ続きましてはね、
はい、
なんかあれもありましたね。さっきニュースだったのはあの学祭の手抜き問題みたいなの、あったの、見ました？
そんなあるんですか？
見てないですか？まあこんなのはもう本当ただの噂みたいなので、なんか誰々と、まあ、有名な芸能、
はい、
あのお笑いの、ね、方たちが誰と誰はこの学芸祭に来て手抜きでやった、ネタやらずに喋って帰ったみたいな。これでもあれですよ、ソースがないというか誰が言ってるかわからないみたいな、
はい、
だ本当かどうかわからないけど、なんかこういうのが流れてきたみたいなのあったりしますけ どちゃんとやってますか？
全部全力で、はい、
全力でやってます。
呼んでいただいたところには全力で、はい、
まあ、敦貴にはもう本当超全力ですからね持ち味ですから。
いや、もうちょっと全力でやるっていうのが嬉しいので、やっぱそもそも
呼んでもらえるのがね、はい、もうこれからもね、
はい、
手抜くことがないように。
そうですね、やっぱちょっと本当に 手をもし抜いてしまったらこう噂が立つと思うんですよ。
いや、それはそうですよ、
やっぱり、はいはいはい、そういう風なことならずに、やっぱいい噂が、
うん、
はい、流れていくように
ね、常に全力でやってるよみたいな。
そうですね、
うん、今日もかっこよかったよつって
嬉しいです。
あ、言ってもらえたらありがたいですからね。
頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、なんかあつきににがお話ししたいことがあるということでしたよ。
はい、どうしよう、あれ話そうかな。そしたらあの締めの話しましょうね。
はい、
皆さん結構まあお酒とか飲まれた時とかに、
うん、はいはい、
締めで、
うん、
何か食べられると思うんですよ。やっぱりこう、はいはい、家帰る前とかってちょっとやっぱお酒飲んでちょっと締めて、うん、次の日仕事ある時とかってやっぱりご飯食べてた方が酔いがこう回らずというか、
はい、
回りにくくなると思うので、
うん、
何か食べられると思うんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、沖縄の締めといったら結構なんか定番ではステーキがあるじゃないですか。
はい、
ステーキ食べた。
沖縄はね、なんかステーキって聞きますよね。
なんかすごいですよね、まずステーキを、締めで食べるっていう、この胃袋もすごいし。
沖縄じゃないですか。
そうなんですよ。
これはその昔からよく聞いてたとかはないんですか？
もうそうですね、お酒飲み始めた時ぐらいからやっぱそういうの聞いてて、で僕もやっぱりステーキ締めやってたんですよ、
う
ん、
ほうほう、昔。
でそうです、うん、でまあ年齢ちょっと、
はい、
20代前半、20代前半の方はステーキ締めが多かったんですけど、
うん、はいはい、
ちょっと最近沖縄そばの締めだったり、
はいはい、
牛丼、
牛丼ね、
最近24時間やってる牛丼屋さんって結構多いので、
また増えてきましたからね。
増えてきてますよね、はいはいはい、なので牛丼食べる時もあるんですよ。
あ、
そこで皆さん、
うん、
あの締め、
はいはいはい、
まあ、沖縄の人もそうですし、うん、まあ、いろいろ県外の方でいろんな、うん、多分県外の締めとかもあると思うんですけど、
うん、
皆さんは締め何派ですかっていうのをちょっと 聞きたくて。
なるほど、
はい、僕は本当に一時期あの88ステーキ88のステーキがずっとその締めでハマってて、
だ僕はねやっぱねこのステーキで締めるっていうのがまだねちょっとね、はい、あんまり納得はいってないんだよな。
ちょめさんやっぱちょっと納得いかない派です。
納得いかないというか、はい、僕はですよ、僕はなんかそのステーキでは締めれんなっていう、はい、っていうのはありますけど、88で締めてたんだ。
88で締め、なんかやっぱ汁物とか欲しくなるじゃないですか。はいはいはい、なんかあの締めとかスープとか、うん、まあ麺系とかだったり、はいはいはい、っていうので、まあステーキはこうお肉自身はこのお肉自体はすごいこうなんていうんですかね、
ボリューミーというかね、
まあ、タンパク質もありますし、はい、で、まあ、スープも88だとあのマッシュルームですか、クリームスープ、
はい、クリームスープですね、はい、
クリームスープが僕好きで、ほう、で結構クリームスープを求めに行ってた自分っていうのも、うん、あるんじゃないのか最近思ってて。
はあ、まあ確かにあのクリームスープはうまいね。
しかもおかわりできるんですよ。
はいはい、
あれが多分あれ目当てで言ったんじゃないのかなっていう。
あ、もうステーキ目当てじゃなくて、
あれ目当てで1000円払って言ってたんじゃないのかなって。
はあ、はあ、はあ、
やっぱ沖縄1000円、1000円ステーキで1000円でステーキも食べれるので。
そうですね。なんかこの何ですか、このさっき例えに出てたので、はい、全然出ないなと思ったのはあのラーメンですね。
あ、ラーメンは
なんか正直全国で言うと、はい、締めはラーメンが一番多いんじゃないかなみたいなイメージですけど、
ラーメン、ラーメンが多いかもしれないですね。
ラーメンが多いイメージですけどね、なんか締めって言ったら。
確かに今出ませんでしたね。出ないってことは確かに浮かんでなかった
の、そう、ちょっと浮かんでないのかなみたいな。
僕はもうステーキか、今だったらもうそば、そば屋も結構沖縄深夜帯も空いてる時間帯とかあるじゃないですか、
はいはい、
なのでそば食べたり、コンビニでも最近結構そば売ってるじゃないですか、です、
ね、
力入れて
売ってるね。
あのコンビニそばを帰りにちょっと買って温めてもらって、うん、そのままちょっと家で食べたりとか、うん、
みたいな
っていうの結構あるんですよね。
あの沖縄そばはねめっちゃわかる、
なんあれ
食べやすい、あ
食べや、確かに、
うん、やっぱラーメンだとちょっとこってりしすぎてるなとか、
確かに、
うん、ちょっとお腹に響くなみたいな。
味によってやっぱりその、うん、豚骨系選んだり結構こってり系とかも
あるんですよ。こってり系選んで、まあなんですかね、もう結構がっつりお酒飲んでたりしたらさ、はい、もうお腹ちょっと入らないけどなっていう時にあの食べやすいそば食べたらなんかこう酔いも覚めていいのかなっていうのはありますけどね。
やっぱスープあっさりなんで、そのカツオとかその、うん、なんていうの、鶏とかなんかわかんないですけど、はいはいはい、あの豚骨、うん、もう結構やっぱ沖縄のそばのスープってあっさりなので、やっぱそこで選ぶ感じもありますね。
そうだね、
あれ美味しいんですよね、やっぱ飲んで、うん、締めの時に食べる沖縄そばって。
こうね、結構皆さんからもコメント来てるんですけど、はい、柴博さんですかね、ヤギ汁と。
あ、ヤギ汁、
うん、僕ヤギ汁がねちょっと苦手なんですよそう、多分ね酒飲んだ後にヤギ汁飲むと全て出てきてしまうかもしれない かな、
はいはいはいはい、
まだちょっとやっぱそのね、だから完全にこの沖縄に馴染めてない一つだなって思うのはやっぱそこですね。ちょっと
汁でもヤギ汁、まあ、あの何ですかね、あの、よもぎ、よもぎじゃないな、フーチバ入れたらやっぱ飲みやすくなったりとかっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりまあちょっと癖はありますよね。
癖ありますよね。なんか飲んでる時じゃないんじゃないのかなっていうのはあるんですけど、
はいはい、確かにそうかもしれないですね、うん、
ね、で、もしくはハーゲンダッツっていう手も、
ハーゲンダッツ、
あのアイスクリーム、
スイーツ締め、
スイーツ締めっていうのも、あの北海道の締めは何か分かります、は
い、ちょっとすいません、これ分からない見落としたんですけど、
はいはいはい、
分かります、あ確かパフェとかですよね、
パフェですよね、
見ました、何かテレビかなんか、
だからなんかそれはそれですごいですよね。
いいっす、でもいいですね。
どうですか、パフェで締めれます、
あいけます、甘いのも好きなんですよ、
はあ、ははあ、
なんでちょアイスとかスイーツ締めいいですね。
あ
食べ過ぎちゃわないか心配じゃないですか、
パフェを、
パフェとか結構ボリュームあって、
はいはいはい、
ハーゲンダッツとかだったら一人ぐらいの、
そうだね、まあちょうどいい量かもしれないですね、
はい、
で、あとは、まあ、りなももさん来てくれてまして、はい、こんばんは、今日娘が17歳になりましたということで、ハッピーバースデーということで、おめでとうございます。
17歳。
さあ、ちなみにですけども、パフェ、締めパフェ専門店がありますということです
。すごいっすね。
すごいでしょ？
え？
そうそう、だからやっぱ北海道は締めパフェ専門店、さっき言ったように、1000円ステーキもすごいですからね。
確かに、そうですね。そう、沖縄で当たり前だと思ってたものが。
なんか普通に言ってますけど、なかなかないですから、
確かに。
そうだからね、1000円ステーキがあるように締めパフェ専門店もあるみたいな。
うわちょっとパフェ沖縄でもできないですかね、なんかそういうの。
ああ、あったら食べる、
行きたいっす、いや行きたいっす、めっちゃ行きたいっすね。
僕あのやっぱ沖縄に来て嬉しいのはやっぱこのどん亭さんの、はい、カレーで締めるっていうのがすごくね好きなんですよ。
確かにカレーもうまいっすね。
うん、なんかカレーだったらいつでも食える。
確かに、
うん、で本当にこの結構食えるから、どうですか、もう締めカレーっていうのはいいんじゃないですか。
カレーめっちゃいいっすね、
うん、
カレー、ちょっと待って、これどうですか、 カレーで締めメインカレーで、うん、ちょっとなんていうんですかね、ちっちゃく沖縄そばついてる、
は
い、
あ、それも最高じゃないですか。
このパターンがもしかしたら最強なんじゃないですか。思ったんですけど、でかいそばに小さいカレーよりかはカレーでかくして、
そうカレーをでかくしてちょっと、まあ、スープ代わりとかね、はい、この代わりにちょっとね沖縄そばついてたらめちゃくちゃうまいんじゃないかなみたいな。
うわちょっと
締めカレー専門店作りましょうよ。ちょっと
最高っすね。
あつきにいにいの
安店舗で出したいとかないんすか。
いやー締めカレーないな。でも今それこそノブレキのアイムさんが、はい、そうお店でね、
アイムさんやられてますよね。
そうカレー出したりしてるの、あれもすごくありがたいですもん。
あ、食べたことあるんですか。
食べたこともちろんありますよ。
美味しいですかやっぱり。
いや美味しいですよ。うわでやっぱねこの飲んでる時にやっぱ頼みたくなりますね。
最高っすね。
そうもうちょっとそろそろ帰ろうかなみたいな、
はい、
そうその前にちょっとカレーだけ食って、
うわ
でまあもう一杯ちょっとこのお腹に入ったからちょっと酔いもちょ結構冷めたから、じゃあちょっともう一杯飲んで帰ろうかなみたいな。
うわ最高っすね。
そういいんじゃないですかっていうね。さあ、柴博さんから那覇にパフェ専門店あるよとのことで、あるそうですよ。
あるんですか。
はいはいはい。だからアツキニーがまだちょっと原付で探せてないだけじゃないですか。
うわちょさすがにやっぱねお酒飲んでる時に原付っていう頭が出なかったので。
ああそっか。
すいません。もう
ちょっとそうだね、
はい、
あ締めではねいけないですからね。
そうですね、
はいはいはい、
ちょっと歩きながら、
そうですね、ちょっと探してみてほしいなと、はい。さあ、万代さん来てくれてます、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
昔ダウンタウンのまっちゃんが居酒屋で飲んでて、隣の個室で大学生4人が腹いっぱいだと話してて、続けて締めに雑炊食べねって言ってたから店員さん呼んで注文、何人前ですかって聞いたら4人前と返事して、まっちゃんも店員さんもえーって驚いたそうですということで、まあ確かにね、まあ腹いっぱいだけど締めの雑炊はね、
はい、
まあ、食べれるかな。
美味しいですよねやっぱ雑炊、うん、スルスル入ってきますもんね。
そうただこれあれだよね、でもなんかこの何ですか、お酒の締めっていうよりは、はい、この一時間の締めみたいな、ご飯の締めみたいな感じですよね。
そうですね確かに。
そっからまたご飯食べ、あお酒飲みに行きますからね。
確かになんかお酒の締めってなったらちょっと思い浮かばないかもしれないですね。
はいはいはい、あとは夜中に、過激に脂質取ると太るでということで脂質の取りすぎはねちょっと危ないですよと。
いやそうですね、
うん、
確かにおっしゃる通り
やっぱねだからお酒飲んで太るようになったんですよ。
あ
めちゃくちゃ、
はい
はい、もうここ5年6年で12キロぐらい太ってますから、もうスーツ入らないですから、もう皆さんご存知。
お酒飲んでやっぱこの締め食べ て
そう締め食べてがセットで、で次の日の朝もやっぱりなぜかお腹空いちゃうんですよね。
いやわかります、めっちゃわかります。
なんかコンビニ寄ってちょっとご飯買ってて、
はい、
朝方起きて、まあ、買ったし食べるかみたいな、
はい、
で食べてみたいなっていうのがやっぱね続いてしまうとちょっと太りやすいかなと。
いやちょっと怖いですね脂質とお酒、
うん、
怖いな
ということでね、
まあ、
皆さんもねなんか、締めではこんなの食べるよと、
はい、ちょっと聞きたいですね。
全国の締めってねもっと他にもあるのかね。
確かに
沖縄のステーキ、はい、北海道のパフェみたいな。
鹿児島は何かあったんですか。
いやラーメンじゃないかな、それかもう締めないね。
あ
うん、まあ俺は18で大阪出てるから、
はい、
鹿児島の締めっていうものを、鹿児島はあんま飲んで締めっていうものを体験したことがない、
はい。
そうまあ、もちろんね、その20歳超えてから鹿児島帰って、
はい、
まあ、ちょっと友達と飲むとかありましたけど、あんまりないから、もうみんな、まあ、そのまま普通に、
あもうお疲れみたいな感じで、解散して、
うん、でまたね、まあ、僕、ちょっと特殊かもしれないですね、はい、住んでるのがめっちゃ遠いんですよ。
あ
そうだから、友達と代行で、はい、もうこの、帰るんですけど、その友達ん家も遠いから、
はい、
そうそう、代行でもまたすごいことになるからみたいな。
はいはいはい、
そうそうそうそうっていうのもあったりして、
うわ確かにちょっと距離とかってなんかありますもんね。
そうだ締めてる場合じゃないっていうねっていうのもあったりしましたけども、
うわちょっとなんか面白いですね、いろんな話聞けて
ね。皆さんもねどんな感じで締めたりするのかっていうので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
ぜひお願いします、
はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp、はい、小文字で origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、お願いします。さあなんとですねもうメールが来てましてね、は
い、ありがとうございます。
お酒の締めということでラジオネームクートさんですね。
クートさんありがとうございます。
はい、軽くチンした絹ごし豆腐にお茶漬けの素でお湯をかけて豆腐茶漬けにしますと。おおいいね、ご飯でサラサラいきたいですが豆腐もヘルシーでいいですよということで。
めっちゃヘルシー、
めちゃくちゃいいなこれ。
めっちゃいい。
はいはいはい、まあお茶漬けも結構締めで食ったりするじゃないですか、
はい、
うん、でこの場合だとその豆腐でやるからもっとヘルシーですよと。
めっちゃいいっす、
これいいんじゃないですか。ちょっと家で試してみたくなるような。
これ超良くないですか、めっちゃいい。
どうなのかな、この満足できるのかな。
確かに うわー、それ人に確かによるかもしれないですね。
もっと食いたいってならないかな。でもうまそうだな。
めっちゃいいっすね。
とてもいいですね。そうそうそう、
絹ごしだからちょっとつるつるつるいけそうです ね
沖縄にもこのちょっと指名感覚でお茶漬け屋さんも何店舗かあるんで、
はい、
そう、
これお店ちょっとなんか、
うん、お茶漬けもいいですけど、やっぱこの豆腐
なんですか、ね、茶漬けっていうんですかね、
お茶漬け豆腐、
お茶漬け豆腐、
はい、いいんじゃないですか、これ
めっちゃいい。
こういうちょっとアレンジしたようなのを作れる人ってちょっと羨ましいなと思うんですよ ね。はいはいはい、
めっちゃいい
ね、
ありがとうございます、クルトさん。
あとはシリアルバー、保ったらよしごわすということで、
シリアルバー、
シリアルバーね、食べたらいいんじゃないですかみたいな。
おあ、シリアルバーってあのあれですよね、
まあそうあれだったりとか、はいはい、そうちょっとシリアル系ですかね、
はいはいはい、朝食べるイメージが、そ
うなんかね、アメリカの方が朝食べるようなイメージがあったりするけど、
牛乳入れてみたいな、
そうそうそうそうそう、
それもそれでもしかしたらいいかも、そのスイーツ食べる感覚と一緒かもしれないですね、もしかしたら締めアイスみたいな。
あ、でもまあ本当にすごくいいなっていう、
すごい
いい締めでございますね。他に厚木になんかこういうおすすめ締めみたいなのはないの？
うわ、何があるかな、
自分でその創作した締めとか。
うわ、創作意欲っていうかあれがあんまりないんだよな。
僕ダイエットしてる頃はそれこそその豆腐と、はい、豆腐の上に納豆とキムチ、
納豆とキムチ、
そうかけて食べるっていうのも、家に帰ったらそのね、はい、そのやっぱそのお茶漬けだったりそのまあ、マクドナリーいろいろそのがっつりしたもの食べたくなるけど、そうじゃなくてそういう食物繊維を取っていこうみたいな、
うわ
っていうのをまあやったりして、その頃結構 それで締めれてましたよ。
いいっすね、しゅ
ん
さん、
うん、
それちょ意識がやっぱりこう痩せたいっていう、
そうそうそ そうヘルシーに行きたいみたいな、そうっていうのもあったりしたんで、
はい
はい、
ちょめさんなんか企画やりますか。
何をですか。
水曜オリジンチャンプルでちょめさんの、
うん、
なんかやダイエット企画みたいな。
いいいい、別に水曜リーちゃんでやったところでだから、まあそれはまた個人でやりますからね、
そうですね、
うん、コーナーにならないですから、今日の体重発表して終わるだけでしょ。
この流れでいけるかなと思って。
いや、いけるかなじゃないんですよ。さあという感じでね、
ちょっと締めではないんですけど、
はいはいはい、他にも、ま、
毎日飲んで、
うん、
飲むのもそうですし、結構僕毎日やってることがあって、
はい、
必ず一応、まあ、お風呂入った後とか寝る前に、
うん、
プランク、クランプかな、プランクかな、
ちょ
っとそれができない思い出せない。
なんですか、まあ、その
腕手ついて、
はい、
まあ、筋トレではないですけど、
はいはいはい、
っていうのを毎日一応酒飲んでもやるように
してて。へえ、そのなんていうんですか、筋トレというか、
筋トレです。プランクだったかクランプ、プランクかな、
うん、
全然思い出せない。
これはなんで、そのどういう経緯でやろうと思ったの。
これがもともとその東京で、
はい、
そのダンスとかやっているときに、
はいはいはい、
この体幹をこう鍛えるトレーニングみたいな感じで、
はいはいはい、
ダンス前にやってたんですよ、
うん、
それをなんか習慣づけて、
うん、
もうこれはまあこれやらんとも寝れないなみたいな感じで、そこからもずっと
どんなに寄せてもやる。
あ、結構やると思います。
嘘、
結構もう目ざなんていうんですか、よしこれやらんと眠れんなみたいな感じにしといて一応やる。
へ
え、まあ、1分とか1分半とか、
はいはいはい、まあ、軽いこの何ですか、筋トレというか、
そうですね、
継続は力なりみたいな、
この、筋トレがもう全部、
はい、
腕もそうですし胸お腹、うん、足とかも全部鍛えられるような
体幹系も、
はい、できるので、
ほう、
こうなんか床にこう腕をついて
締め筋トレを、
締め筋トレをやるっていうのが意外と、うん、はい、やってます。これも締め、
まあ締め
入れていいのかなっていうの、一日の締めみたいな、
まあまあまあそうだね、引き締めの方ですね。
そうです、引き締めの方で、
そこで効果は出てる。
でもそうですね、こう体型維持というか、
はいはい、
ここに力を入れたら、普段力を入れたらこう太りにくくなるなみたいな感じの、
ほうほうほう、
やっぱ筋肉つけておいたらやっぱ太りづらくなるみたいな、多分体の
今俺 の, ダイエットのまた方に持っていこうとしてるでしょう。
いやいやいや、ちょっとそんなことないですよ。
いやいやいやいやいや、
さん、じゃあ今日から、
いやいやいや、
クランプです。
どっちかわからんものを紹介するんじゃないよ俺に。
やってくれるから。
いや、いいともとは言わんですよ。ねえ、まあまあでもいいですね、
締めでちょっと、あ、これもやってるなっていうの
を、はいはいはい、まあちょっと締めでね、
はい、
お酒の締めで食べ過ぎた後に、まあ、ちょっとダイエット目的も兼ねて、
はい、
そういうのもやってもいいのかなみたいな。
そうですね、
ほうほうほう、はい、いいですね。
でもちょっと血流良くなるというか、力入るので頭に血のぼるので、はい、ちょっとそういうのなんて、貧血気味の人はやらないでくださいね、ぜひちょっと。
ああ、ちょ、危ないですからね。
危ないので、はい、
そうそう、お風呂に入りすぎるのも危ないですからね、
ね、
お酒の後とかはね、
はい、
はい、気をつけてくださいと。まあ、僕が採用したいのは、もうクートさんの軽くチンした絹ごし豆腐にお茶漬けの素でお湯をかける、 お茶漬け豆腐、こちらの方採用したいと思いますので、
超ヘルシーで最高です、
はい、よろしくお願いいたします、はい、さあということでですね、ここからは大喜利のコーナー行きたいと思います、
はい、
など柴弘さんからですね、はい、厚木に面が落語家っぽくなったなと、来月鬼門にして落語してみるねということで、ワニ先生とあの落語会を、
はい、
ぜひなんかアウトプットさんとか、
はい、
どっかでね披露してほしいなと。
いや嫌ですって、
鬼先生と対マンの。
嫌ですよ。
いやいやお願いしますよ。
いやいやちょっと、面構えどうですか、ちょっと、まあ、落語家っぽくなってきたんです
かね。確かにちょっと落語家っぽい
ですね。いやいや
言いづらいでしょ。
絶対ちょっと後付け
だ。いやいい感じになってますよ。さあということでね、
ありがとうございます、いやでも嬉しいです。
そんな厚木くんとね、はい、お送りする、水曜リジンチャンプル、
はい、
ここからは、大喜利のコーナーに参りたいと思います。
いきましょうよ。
はい、本日の大喜利のお題がですね、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの。こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの。はい、こちらでございます、
はい、
さあね、落語家に似てると言われてる厚木くんもぜひお考えくださいね。
あ、わかりました。
はい、こちら CM の後に、募集していきたいと思います、はい、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、さらにね、このまた締めの話も、はい、ぜひ、メールツイキャス募集してますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。 78.0
Your radio station. ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
はい、11月6日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 雪のヒップホップ。
はい、
ということでこちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお題がですね、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの。こちらでございます。
いいっすね。
まあね、もう年末も近づいてきて、はい、旅行シーズンになってきますので、はい、そんな中ね、キャリーバッグ持ち込めないぞと、はい、いう感じでございますね。さあ行きましょう。まずはですね、はい、X ネーム万代さんから行きましょう。
万代さん、
はい、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの。スケルトンで中に人が入っているのが見えているということで。
怖い怖い怖い、
うんうんってやってますから。
怖い怖い怖い、
声聞こえないけどもう目で合図してますから。出してって
止めて、なんかどっかで止めてほしいですね。
いや、まあだし、その空港まで持ってこれてる時点ですごいですけどね。
確かに。
うん、その預ける預けないの前に、そのキャリーバッグ入ってんのをこうゴロゴロ引きずってるわけですよね。その時点で誰も止めないんかいっていうね。
うわー、しかもスケルトン。
スケルトン。だからもう中の人はもうパンツ一丁で入れられて、うーんってやってますよ。
やばいですって。
いや、これはまあもちろん持ち込めないですね。あ、いいですね。
いいですね。
さあ続きましてがですね、マンデーさんそのままですね、
はい、
放送禁止用語や差別発言のラベルが貼られまくっているということで。まあこれも良くないな。
良くないっすね。
良くないけどありそうだけどな。なんか
まあ いそうっちゃいそうですよ ね。
なんか確かにちょっとおしゃれなキャリーバッグというかさ、
はい、
なんか ありそうじゃないですか、このいろんな言語で。
いや、あれと僕らが分からないだけで。
そうそうそう、はい、まあ要はスラングと言われる、はい、 ね、あのやっぱりちょっと発言しちゃいけないような内容みたいなね、
はい、
っていうのが書かれたなんかちょっとさやつとかありそうですけどね。
めっちゃありそうですね。なんか英語の T シャツとかでも、ね、
あそう
なんか書いてる
実はダメみたいなのありますよね。
ありますよね。あんな感じでありそうだな。
そうそう、なんか意味がちょっと違うよ、違う風に捉えれるんだよみたいな。
はいはいはいはい。
そうだからなんかなんですか、まあこれはまあ別に悪い言葉っていうわけではないですけど、なんかポケットモンスターってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
海外ではなんかこの男性のあそこみたいな、みたいな、確かなんかそんなような意味があるみたいな。
うわ
っていう、まあちょっと隠れたなんか言葉あるから、はい、海外ではポケモンとしか言わないという。ポケモンポケモンって言われるのはそういう理由だっていう。
すごい。
のもあったりしますからね、そういうポケットモンスターって貼ってあったりして、なんか、わーおみたいな。
確かに。
そう、ね、ラベル貼られまくってる。まあこれギリ、ギリ乗せれそうな感じですけどね。
そうです、面白いですね。
そう、いいですね。さあ、ラスト万代さん。なんかもう見るからに見た目がやばいということで、ざっくりしすぎです、ちょっとざっくりしすぎてる。なんかもうそう、なんかもう見るからに見た目がやばいというもうね、見た目がただただやばいという。
ざっくりしてるな。
ざっくりしてるな。ちょっともうこっちが考えろよみたいな感じになってますけどね、想像の中で。さあ続きまして、 X ネーム大阪のウッチーさんいきたいと思います。
ウッチーさん、
こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？とにかくブヨブヨしているということで、あんま見たことないな。
ないっすね。
キャリーバッグってやっぱさ、この硬いイメージというか、
確かに。
なんかもう海外の人ってキャリーバッグの扱いさひどいっていうのをわかります？
まあ頑丈でバーって投げてる。
そう、飛行機の中の人とか、はい、もうキャリーバッグボンボン投げていくみたいな。
マジっすか？
そうそう、入れる時もボンボン投げるみたいな。
預けられ。
そう、預けたくないけど、まあそんだけ頑丈にできてるみたいなもんですけど。
はい。
ブヨブヨしてたらね、
びっくりするんじゃないですか。
うん、まあ、でもこれはこれでなんか中のものめっちゃ守ってくれそうだけど。
確かに、
うん、ただちょっとこれ無理ですね。規定サイズとかなんかね、無理やり押し込んでできそうですけどね。
確かに、ちょっと変形させたら、
変形させたらいけるなみたいな。さあ続きまして、至る所から変な匂いがするということで変な匂いにもよるな。
怖い。
マジでただただ臭いだけの匂い可能性もありますからね。
怖いっすね。
ね、
何の匂いか、めっちゃ焦げてるのか。
そう、焦げてるのか、なんかその生臭いのか。
はいはいはいはい。
ね、カビ臭いのか。
うわ、寄りますね、何かに。
まあ何かによるな。
確か、当ててみてくださいとか言われても
。いや、なんかこれわざとだったら嫌だね。
確かに。
なんかそう、持ってきてる方も、うわ、もうなんか中でこぼれてるよみたいな。
はい。
っていう気持ちもあるけど、もうとりあえず預けないといけないみたいな。
嫌ですね。
これ、なんか、なんていうの、隣のバッグとかにも匂い移りそうで嫌だね。
うわー、ちょっと勘弁してください、それは。
ね、だから、中から出てきて、なんですか、その、空港から出るじゃないですか。
はい。
その、自分のバッグ回ってくるタイミング分かりやすいでしょうね。あ、また変な匂いした。あ、もうそろそろ来るみたいな。
うわー。
匂いしてきたみたいな。
嫌だ、嫌だ、嫌だよ。
匂いで分かるっていうね。いいですね。新しいな、これも。
匂いは新しいな。
さあ、続きまして。とにかく重いっていうことで、めちゃくちゃ重いです。
うわ、ちょっとこれシンプルに嫌かもしれないですね。
そうそう。もう、何ですか。この、ね、74、なんかこの40リットル、
はい、
1泊2日とか2泊3日分入る量なのに、
はい、
もう140キロぐらいありますから、もう、金塊入ってるでしょみたいな。
ちょっと別の方法なかったかなってなりますよね。
まあでもなんか怪しい取引感もあるよね。
確かに。
うん、ちょっと中確認していいですかみたいな。何入ってますみたいな。
完全に世界仰天取り上げられに行こうとしてますよね。
そうだね。
ありますよね、こういう。
いや、いいですね。ちょっと中何入ってるかね。
入ってるか、
ね、あの、検査するやつね。
はい。
あ、いいですね。さあ、じゃあ、続きましてがですね、メールの方から紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、クートさんです。
クートさん。
はい。こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？持ち出し禁止のタグがついた、大宜味村内専用キャリーバッグ。ということで。はい、大宜味村内でしか使えないキャリーバッグでございます。
いやいやいやいや。
はい、持ち出し禁止と書いてありますので、もう大宜味村の宝が入っております。
大宜味村内で使えたら、大宜味村内だったら、あの、家近くで取りに行けるじゃないですか。
まあね、
キャリーバッグ使わないですって。大宜味村内
だったら使わないけど、もう はい、そんだけ何か大切なものが入ってるキャリーバッグですよ。もう、
うわ、ちょっと、
はい、
これちょっと中身めっちゃ気になりますけど。
気になりますね、
はい、大宜味村の人からしたらめっちゃ。
さあ、続きまして、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？持ち込みダメ絶対のシールで封じられているということで、ダメ絶対って書いてあります。
いいっすね。
はい、もう、ほぼほぼ、薬物でしょうね。
いや、怖いっすね。
いや、怖いですけどね。まあ、持ち込みダメ絶対って書いてんだから、もう絶対ダメでしょう。
ダメですね。
うん。自分で貼ってたら、ちょっと、おかしいですけどね。
何なんですかね。
ねえ。
知っていただいて。
何なのかな。さあ続きましてがですね、メールの方から、ラジオネーム沖縄大好きさんです。
沖縄大好きさん、
さあ行きましょう、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない。どんなの？龍が如くに出てくる登場会の大門が書かれているキャリーケースということでまあこれいいんじゃないですかね。龍が如くでしょ、だって
かっこいいんじゃないですか。最近なんか実写化してますよね。
あ、そうやってましたね、実写化。ちょっと違ったけどな、なんかな、イメージと。
見たんですか、ちょめさん。
あ、違う違う、そう予告だけ。
あ、予告、はい、
はい。はい、見ましたけど、なんかちょっと思ってたのと違ったな、みたいな。もうちょっと時の永瀬くんとかに、はい、なんかね、ちょっとイメージというか、
はいはい
はい。はい、ちょっとこわもて、みたいな感じでしたけどね。まあまあまあまあまあまあ、さあ続きまして、はい、こちら、沖縄大好きさんですね。
はい。
こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない。どんなの？鉄で作った鉄板入りのキャリーケースということで鉄板入りでございます。
すごいヤンキーじゃないですか。もう
そうだから、なんていうんですか、スパイが使うような、
はい、
銃撃戦になった時にこのバシッてやって身を守れるような感じで、
はい、ありますね。何かやっぱ護身用というか、
そうキングスマンとかに出てきそうだね。はい、
ありますね。
でもこういうのは大抵機内に持ち込めるようになってますから、スパイ道具というのはね、
はい、
そういうところも考えて作ってありますから。
うわ、
あ、いいですね。でもこれもいい、ね、はいはいはい。さあ続きましてがですね、こちらラジオネームカーボンギアです。
カーボンギアさん、
はい、こんにちは。あつき兄に舞台衣装のスーツが着れる間はダイエットしないでね、ケイスケさんということでもう着れないんですよ。もう着れないんですよ僕。
ギリギリ、この前ギリギリでしたか。
この間ギリギリチャック開いてたかなぐらいでした、はい、知り合いからはちょっとあそこ気になったよって言われた感じでございますね、はいはいはい、ということでダイエットしないといけませんけど、
はい、
さあ行きましょう。こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない。どんなの？はい、ミサイルの形をしているこれ持ち込めないな。
持ち込めないな。
中見せてって言って、その何ですか、本当に爆発物だったらもうミサイルですからね。
確かに、
うん、
これ持ち込めないな。
そもそもそのキャリーバッグ作った人たちの感性疑うよね。
確かに、
もう中に持ち込ませないために作ってますから。
これミサイルってまあ、先がこうなんか三角とかじゃないですか、うん、下ってどういうイメージですか。僕このなんかダーツ投げるみたいな、
あ、そうそうそう、
ちょっとギザギザみたいなな
ってますね
イメージで、
はいはいはい、
あそこに荷物入れるとき何に使える
バッグ。あそこは飾りです。だから丸い中にしか入れてないです。
角部屋みたいな、角部屋の角のあれが三角の
三角の部分、用途として何も使えないような三角の部分デッドスペースと言われる。
そうですよね。
まあ、でも衣服だったらあそこにパンツとかこうグッて詰め込んで先っぽに靴下ですよ。
アイディアマンだ、ちゃめさん。
で、そのパンツやってとか衣服を詰め込めますからでも多分ねリュックの方がね多分使えると思う。
まあ、そうですね。
せっかくのキャリーケースの意味ないですから。
確かに。
さあ、
めっちゃいいな、ミサイル形、
はい。続きましてですね、そのままですね、カボギアさんですね、
はい、
行きましょう。こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない。どんなの？日頃の不満が詰まって今にも爆発しそうなキャリーバッグということでこれね、まあ何ですか、奥さんなり恋人なりのキャリーバッグがもうパンパンで、
はい、
日頃の不満が詰まってたらもう旦那側も見てられないですよ。
まあそうですね、
早く預けてくれと早く預けて機内で爆発してくれみたいないやいいですね、日頃の不満がめちゃくちゃ詰まってますから。
もう、もういいだろ詰めなくてみたいな時でも
そうそうそうそう、
ぎゅうぎゅうに詰めるのあります
もんね。でも爆発してないだけ偉いですね、この、
まあ、そうですね、
この方はね、まだ爆発させてないだけこういう人がね、ずっと優しいのに急に爆発するんですよう
まい、
ありますからね。
うわ、ちょめさんうまいな。
はい、続きましてがですね、こちらカボンギアさん、もう一個いきましょう、
はい、
こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない。どんなの？中身が液体で満たされているということで、嫌だな、もう水筒代わりです。
いやだいやだ、
水筒代わりになっております。チャポンチャポン音がしてます。
いや
いや、中見るのも怖いな。
まあそうですよね、
開けた瞬間こぼれ出てくる可能性もありますから。
めっちゃ嫌なんですけど。
嫌だなこれな。
液体、これ液体入れたところで何やるのって、なんかストローとかを刺すとかなんかなんてい
うの。いやいや、飲むものかは分かんないですからもしかしたらそのガソリンだったりとか。
ガソリン、
そういけないですけどね、絶対ダメですけど
怖いですね。
そう、持ち込めないですから。液体類は絶対置いていけって言われるのに。
まあそうですよね、
ペットボトルですらダメだから、ちょっとじゃあもうキャリーバッグに入れちゃおうみたいな。
だいぶ勝負してるな。
勝負しすぎてますけどねさあ続きましてがですね、はい、こちら大阪のウッチーさん行きましょう。
ウッチーさん、はい、
はい、こちらツイキャスからですね、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない。どんなの？めっちゃぬるぬるということでもうキャリーバッグ積む人たちが大変です。
そうですね、
ね、持ち込めるんだけどやめてほしい。
うわ、ぬるぬるやっすね。
ね、もう持てないなみたいなこの積み込む人が大変というね。
うわ、 ちょっと嫌だな、
うん、ただなんですか、滑らすのには楽そうだけどね。
確かに
中に入れて、はいこれ奥にやっといてみたいな、スーって滑らすのには
確かにいいですね。滑らすのはいいな。
いいですね。さあ続きまして、あんつばさんいきたいと思います、
はい、
これいいな。こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？キャリーパミュパミュの形をしたバッグということで、
はい、何
キャリーバッグでございます。
ああ、そういうことですか。
はいはいはい、もう等身大のキャリーパミュパミュの形をしておりますね。
高さがもう難しいかもしれないですね。
高さも難しいし形も難しいし、
難しいですね。
めちゃくちゃファンですねどの衣装かにもよるね。
確かに
入りやすさがまた、
ちょっとこれは僕は必要ないかもしれないな、
うん、やかましいですね本当に、続きまして円楽さんいきたいと思います、
はい、
ああいいですねこれ、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？中からゴーンがこっちを見ているということでカルロスゴーンですね、だから脱出する際にね、はい、なんかそういう箱に入ってこの逃がしてもらったみたいな、ね、トランクに入れられてみたいな聞きますけど、
はい、
もうそれこそスケルトンで中からゴーン見てますから、
めっちゃ怖いっすね。
あ、ダメダメダメ、ゴーン入ってるからみたいなゴーンいるから中に、
行ってみてゴーン入ってるから、
いや嫌だなこれ、絶対ダメですね、機内には持ち込めないですね
持ち込めないですね、
うん、日本からはちょっとな外には出せないですね
そうですね。
いやでもどうします、中からこの札束がこうちょっと出てきて、
うわ
これで見逃せみたいな、
すいません僕そういうことできないんです。
できないです。
はい、
なんと断れます。
はい、チョメさん、
え、
いけます？
40万だよ。
うわ、
はい、見逃したら40万。
ちょっとダメです。
ダメです。
ダメです。
100万
ダメです
ちょっと揺れそう。
頑張ります。
うん、じゃあ200万、
これで、日産の新車買います。
じゃあ勝ったな逃がしたな完全にさあいいですね、はい、さあ続きましてがですね、あ、これもういいな、これ円楽さんですね、
はい、
こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの、はい、エスパー伊藤在住と貼られているということで中にエスパー伊藤さんがいます。
うわ、なんか認められてそうですね。
いや確かにな、大丈夫そうだな
確かに、
うん、
うわ出てきて、はいー
って言ってほしいですね。はいーって言うね、
言ってほしいな。
いや言ってほしいけど機内の間大変だなそれはそれで大変だな。
めっちゃあるすごいですよね。
さあ、続きましてですね、大阪のうっちさんいきたいと思います。
はい、お願いします。
こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？なんか生温かいということで、またなん、この
怖い、
何入ってるか分かんないシリーズは怖いですね。
怖いですね。
生温かいって怖いよね、なんかね。
めっちゃ怖い。
キャリーバッグって温かいイメージないからな、なんか
な。そうす、ないっす
ね。うん、何が起こってんの中でっていう。
怖いって。
さあ、じゃあ続きましてがですね、はい、円楽さん行きたいと思います。
お願いします。
はい、こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？マーシーが、どうしても手荷物でって言って譲らないということで、これ、あの、どうしても手荷物で。大丈夫、好きない、あの、手荷物で持つんで、
ちょっと、ま、あの、オーバーしてるんで、ダメ
だめだめ。いやー、なんか下側には、あの、カメラついてそうですし、
怖い怖い怖い。
うん、中にはちょっと良くないもの入ってそうですし、いや、どうしても手荷物で、つって。
ダメです。
うん、機内にはダメですね。
いいですね。
はい、じゃあ、ラスト2ついきましょうかね。
はい。
じゃあ、まずは、柴弘さんいきましょう、これいいですね。こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？少しずつ、大きくなっていくということで、
怖い怖い怖い。
いや怖いな。
何？
うん。じゃあちょっとあの重さ、あ、大きさ測りますねっつって測って、じゃあ重さ測りますねって言って、ああ、じゃあ一応規定内ですねって言って、じゃあこれ入れといてください。あれ？さっきよりちょっと大きくなってないみたいな。成長してます。いいですね。
いいですね。
これ向こうに着いた頃にはすごい大きさになってますね。どうやって大きくなるのか分かんないですけど。
確かに。何？
なんか怖いな。
怖いな。
じゃあラストいきましょう。円楽さん行きたいと思います、
はい、
こんなキャリーバッグは機内に持ち込めない、どんなの？ X 線が通らないということで中身が全く見えません。
怖
っ。 X 線通りませんから、もう対策してますからねこれは、それは通らないですよ。
そうですね、
はい、絶対ダメですから。
ダメですよ。
はい、ということで以上でございます、
はい、
さあ本日の MVP を厚木にお願いします。
はい、本日の MVP は、カーボンギアさん。
カーボンギアさん。
キャリーケースの形が、ミサイル。
はいはいはい。
形してる
ミサイルの形をしている。
はい。
まあね、こんな怪しすぎますからね。
そうですね。
なんでミサイルの形の買っちゃったのかなっていう。
確かに、ちょっと怖いですよね。やっぱ形からこうなんか、やっぱミサイル怖いから爆発するんじゃないかな。
まあそもそも使いづらいですからね。
そうです
よね。どうしてそれを買おうかと思った、もうその人が怖いもん、なんか。
確かに。
これをキャリー、バックにしようと思ってるのが怖いですから、
ちょっとなんか企んでるんじゃないのかな、
みたいなね、はい、ありますから。さあということでカーボンギアさんおめでとうございます。 いや、いい答え多かったですね。
はい、めっちゃ良かったですね。
はい、じゃあ来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
来週のお題がですね、こんな胴上げは嫌だ。
うわ。
こんな胴上げは嫌だということで。
最近野球とかも、はい、胴上げ多いですもんね、優勝して。
はい、優勝ね、ここ最近はね、それこそドジャースもね、
はい、
はい、もう世界一なりまして、で、日本じゃベスターズですか、はい、なりましたのでね、はい、こんな胴上げは嫌だということで、こちらの方お待ちしております。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、それでは、ここからはですね、原付旅飯のコーナーですね。原付旅飯、こちらは厚木に2が原付で沖縄を縦横無尽に走りまして、
はい、
気になるお店や行ってよかったよというお店を紹介するコーナーでございます。
はい、
メールツイキャスで皆さんのおすすめのお店も募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha.
Your radio station.ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はい、11月6日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、それではコーナー行きましょう。
厚木2の原付旅虫。
はい、
ブンブーン。
はい、こちらのコーナーですね、厚木2が、はい、原付でね、気になるお店を、紹介するという、原付でね回って、
はい、
気になるお店を紹介するというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお店に行く前にですね、
はい、
こちらメール来てるのでちょっと紹介してよろしいでしょうか。
ありがとうございます。お願いします。
はい、チョメノスケさん、厚木2さん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
ピンガさん、
喉の調子が良くなったようで良かったです。
ありがとうございます。
お大事にしてくださいねということで。
はい、
さあ、原付飯のコーナーですね。先日、
はい、
那覇東急レイですかね、
はい、
REI、ま、那覇東急レイに宿泊した際、朝食なしにしたので、
はい、
コインパーキング近くで見つけたパーラークワエに行ってきました。
はい、
こちら住所が那覇市坪川3丁目 2-4 ということで、
はい、
タウンプラザ金秀で、坪川店の、裏の道、
はい、
タクナンパーキングの横ですと。で、主人はタコライスショー、私はポーク卵味噌をテイクアウト、
はい、
タコライスはショーでもなかなかのボリュームでしたが、美味しくペロリ、
はい、
ポーク卵は安定の美味しさでしたよ。次回の旅行でも立ち寄りたいです。それではまたメールしますねということで。
うわ、めっちゃいい。
パーラークワエさん。
パーラークワエさん、
おー、ちょっと知らないな。
パーラーとかいいですよね。
いいですよね。で、やっぱり沖縄ってね、このタコライスとかなんかそういうショーとか頼んでも、はい、まあ感覚で言う普通サイズが来ますから。
来ますね。
だから小にしなかった時ちょっと食べきれるかなって思う量来ますからね。
そうですね。
はいはいはい。だから今回タコライス小でも、はい、なかなかのボリューム、ただ美味しかったのでペロリでしたと。
最高ですね。
はい、ちょっとぜひ寄ってみてほしいなということで、ここは、はい、ビンガさんね、
はい、
ピンガさんのおすすめ、那覇市坪川三丁目 2-4 にあるパーラークワエでしたということでございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ厚木22の、おすすめの、
はい、
はい、原付旅飯のコーナー、
はい、
お店はどこでしょう。
はい、本日、紹介するのがですね、名護にあります、
はい、
新山そばという、
新山そば、
はい、
はいはいはい、
そば屋です。
ほう、
はい、こちら、ちなみに行ってきました。
はい、新山そば、
新山そば、
はい、
ですね、名護でちょっとお仕事をする機会がありまして、はい、そちらの時にちょっと寄らせていただきまして、
はいはい、
新山そばも、結構本当に、今見たら、1925年創業の沖縄そばみたいで、専門店って言って、
もう100年じゃん。
やばくないですか。
来、1925年、
1925年大正14年って書かれてるので、
来年でじゃあ100年
になるんですかね。すごくないですか。
すごく すごくいいですねそれは。
もう店内も本当味があって、昔からある蕎麦屋というか、ほうほうほう、落ち着くんですよめちゃめちゃ。
なるほど。
でやっぱこう食券スタイルで、食券で蕎麦買ってやるみたいなスタイルなんですけど、ほうほうほう、ここのですね、はい、新山蕎麦っていうメニュー、もう名前がついたも新山蕎麦っていうメニューがあって、こっちが、もうすごい美味しいんですよ。でお肉ふんだん乗ってて、はい、手びち、三枚肉、ソーキが乗ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
それぞれ味が味わえるというか、うん、で肉自体も美味しいんですけど、また昆布と揚げ豆腐も乗ってるんですよ、
はい、ああいいですね揚げ豆腐。
やっぱちょっとあのクオリティ高くないかとか、わ、はいはい、かります、なんか、
いやもう100年やってますから、
これで全部楽しめるんじゃないのかっていうので、はいはいはい、まあ、出汁ももちろん美味しいんですけど、うん、僕がやっぱ美味しかったのが平麺、
お
すごい平麺で、ほう、この平麺が結構ツルツルで、なんかもちもちというか、
麺が、
はい、なんかなかなか味わえない食感なんですよ。
ほうほうほう、うん、
なので僕あのぜひ新山そばを食べるときにはあの麺も結構注目して、
なるほど、
食べていただきたいな
って。新山そば、はい、もうそういうあれなんだ、そういう新山そばというものなんだ
だと思います、はい、ほうほうほう、新山そばっていうの出て、うん、じゃあ今回、まあ新山そば紹介していただいたんですけど、なんでまあ紹介していただいたのかっていうのは、
はい、
あしたのかっていうのは、まあ初めてですかね、
はい、
飲食店にサインを、
あら、
はい、
ちょっと
確かこれは僕が覚えてる限り
初
じゃないですか、色紙に。
これはちなみにですけど、はい、どっちから言ったんですか、この
あの店主の
方
から。
あら、
実はあの行くのも 2回目でして、
はいはいはい、
面識があって、
はいはいはい、
前回行った時にも、あ、月にちょっといろいろ聞いてますよ、ラジオも聞いてますしテレビでも活躍してますねっていうので、いやありがとうございますっていうので、あの帰りに食べて、あ、ごちそうさまですって帰りにちょっとサインいただいてていいですかっていうので、
もう北部の星になってきてるさ。
いやちょっとめちゃもうちょっとじゃないですもん、超嬉しくて、
はい、
もうなんかぜひちょっとお伝えしておいて、
新参者の僕がごめんなさいって
今ちょっとそこまでさすがに頭回りませんでしたけど、
ごめんなさい、なんかちょっとベタすぎてなんか恥ずかしいんですけど、はいはいはい、
あのやっぱり熟練の多さというか、ちょめさんありがとうございます、
ありがとうございます、はいはいはい、
新参そば、あの厚木人のサインも、うん、まあ本当にいろんな、もう全国の、うん、有名人の方のサインも飾られてるんですが、そこに厚木人の名前も、
はい、
ちょっと仲間入りさせていただいたということで、ほうほうほう、皆さんちょっとここの、また旅行とかで来られた際とかだったりっていうのは、はい、新山そば行った時に厚木人のサインも見て、
は
い、ぜひちょっと写真にも残していただきたい
な。確かにね、あの厚木人に来たよと、
はい、
ちなみに広さ的なものはどんな感じですか。
結構広いですよ、テーブルが確か、3つぐらいあって、座席も、4席ぐらいあって、結構あの団体の方でも来て、ほうほうほう、だいたい店内には30-40名が入るぐらいのスペースあると思います、は
い、すごいですね、結構この大きさ的にも
結構広いので、
はい
はい、テレビも楽しめて見れます、ラジオもテレビもやってるしラジオも流れてる
っていう、あらあらあら、
はい、
厚木人のチャンネルばっかじゃないんですか、本当に
それを聞いてやっぱあの知っていただいたっていうのも
ありますからね、
はい、そういうのもあるので、ぜひちょっと新山そば、
はい、
アピールしてくださいねともあの店主の方にも言われたので、
あらあらあら、
ぜひちょっと新山、
はい、
そば行っていただきたいなと。
新山そば行ってね、こう厚木兄のラジオ聞いてきましたと、
はいはい、
言ってくれたらね最高ですね、
ぜひお願いします。ちょっとあの道が分かりづらくて、
ほう、
あの僕もちょっとなかなか把握はしづらいんですけど、
そうなんだ、
あのちょっとなんか迷路みたいな感じで、ちょっと、うんうん、名護の道を結構なんかいろいろ曲がったり路地とか、
ちょっと中の方入り組んではいる、
入り組んでだいぶ入り組んでるので、
はいはい、
皆さんそれ も楽しんで、
それも楽しんでね、
はい、
いやこれがねやっぱその原付き旅飯のいいとこですから、
そうですね、
ね原付きでこちょっといろいろ路地の中入ってみようとか言ってちょっと迷い込んだ先にあるっていうのがね、はい、原付き旅飯の本来の、
そうですね、
ね、だってなかなかみんながたどり着けないってことは、
はい、
やっぱりね、まあ、有名店でしょうけど、
はい、
ね、このこれを聞いて探してみようという気になりますから、
そうですね、
あ、いいんじゃないでしょうか。
新山ぜひ、
さあちなみに新山そばってどういう感じ、新しい山ってきてますけども、
あ、そうです、おっしゃる通り、はい、新しい山と書いて新山です、
はい、でちなみに僕もちょっと今調べてみたんですけど、
はい、
この本当にこの沖縄の古民家風な感じで、
そうなんですよ、
はいはいはい、すごく
めっちゃいいっすよ、
素晴らしい赤瓦というんですか、
はい、
はい、使われてまして、いいですね、ちょっと
めっちゃいいですよね、
はあはあ、
新山ちょっと僕も、すいません、名護に、
はい、
名護、まあ、北部に住んでいながら本当に最近、
はい、知ったと
知った、
ほう、
蕎麦屋なので、はい、ぜひちょっと僕みたいにちょっと北部住んでいながらも、
あ、知らなかったっていうのもあるから
と思うので、はい、ぜひちょっと この機会に、
はい、
ぜひちょっと知っていただいて、お店にまず行っていただきたい、
そうですね、
味わってい
ただきたい、ね、行ってまず食べてみて、
はい、
はい、でこのね麺のなんですか、ツルツル具合、
ツルツルなんですよ、
はい、
ぜひ、
だけどしっかり味は染み込んでんでしょ、
はい、
あ、いいですね、
お肉もめちゃくちゃ美味しかったです、
ね、あ、いいですね、この お肉がねまた、はい、いいとね、さらに美味しいですからね、
ちょっともう食べていただきたい、署名さんにも食べていただきたいです、
はい、行きたいので、ぜひね、 ちょっと厚金に全然誘ってくれないかな。
ジョメさんもちょっと今度北部、
はい、
北部原付ロケ
ね、行きましょうね、
行きましょう。
はい、ということで、じゃあもう一度住所だけお願いしていいでしょうか。
はい、住所がですね、はい、こちら、名護市、こうなんて読むかな、大東、
大東、
ね、大きいに東とかで、はいはい、大東ですかね、うん、1-9-2 です。
はい、
はい、皆さんぜひちょっと住所も調べてですね、あのぜひ新山を見つけてください。
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、なんとですね、メールが来てましてですね、
ありがとうございます。
ラジオネームクートさんですね。
クートさん、はい、
はい、新山そばに厚木22のサインがあるんですね、はい、寄せ書きスタイルで僕も名前書きますねということで、はい、もうじゃあ皆さん行ったらね、はい、厚木のサインの横にみんなそれぞれサインしていって、はい、ね、あのなんだこの団体はと、
面白いですね、
なるような、はい、いや面白いか嫌でしょ。
クズさん、まあ、あのちっちゃく書いてくださいね。
ちっちゃくだったらいいんかい、
はい、2人分だとやっぱりちょっとあのまた楽しみがなくなるので、
あの他の人も書けるようにっていうね、はい、優しいか、
ちっちゃく書いていっぱいね、いっぱいやっぱりみんなで力を合わせていきましょう。
はい、そうですね、はい、力を合わせてそのサイン式地を完成させていこうと。
そうですね、
はい、僕はあの行ってあの声かけられない方はちょっと腹立てて帰りますけどね。はいはいはい、見たことないんかみたいな、
あのチョメさん、じゃあチョメさん書いてください、僕のサインの
横にねもう一緒みたいにね、はい、はい、並べて書きましょうね。
お願いします。
はい、ということで、はい、厚木2の原付旅飯のコーナーでした。
ありがとうございました。
はい、というわけで、エンディングでございますけども、はい、なんとですね、こちらメールさらにクートさんから来てまして、
はい、
沖縄旅行の締めということで、はい、沖縄旅行からの帰り、
はい、
沖縄のお弁当を買って保冷バッグに入れて機内持ち込みで、持って帰ろうとした時に、
はい、
沖縄そばのスープで引っかかりました。
あー、汁物。
はい、汁物、泣く泣くスープは、破棄しましたと、
はい、
で、沖縄らしいお弁当で旅の余韻に浸りながらラーメンスープで沖縄そばを食べて、沖縄旅行を締めましたということで、スープだけが引っかかったんだ。はいはい、だなのでラーメンスープで沖縄そばを食べましたと。
はい、
はい、沖縄旅行締めましたよということで、
うわ、持って帰っていただきたいですけどね、本当は、ね、
いやでもなかなかね、な、飛行機乗る前に食べきんないと、
そうですね、
いけないですね、
はい、
まあ、あの空港とかにもあったりしますから、
はい、
そっちで食べてほしかったですけど、
そうですね、
まあいいですね、お弁当買ってなんか保冷バッグに入れて持って帰ろうっていうのがね、
はい、
沖縄のお弁当また独特ですから。
確かに、
はいはいはい、いいですね、沖縄のいい思い出として、
はい、
はい、できなったんじゃないでしょうかと。
そうですね、
はい、という形でございます。はい、はい、ということで、エンディングでございます。
はい、
ちなみに円楽さんから、
はい、
赤い手形つけに行くよということで手形でいきます
と怖い怖い怖い。
いや、まあね、あのなんか生まれた子がやったりとか、
はい、
あのお相撲さんとかがね、あの手の大きさみたいなのは分かりますけど、はい、なんで円楽さんの手の形だけじゃ円楽さんって分からないですからね。
確かに、
はい、さあということで、はい、エンディングでございます、
はい、
さあ何か告知等ありますか。
はい、今日ですね、いつもやっておりますオリジン、週刊オリジンがですね、純駆動の那覇書店の方で、次回かやりますので、
はい、
19時半からですね、
19時半から、
はい、入場も無料ですので、
はい、
結構あの前回 の、その週刊オリジンとかは結構あのバラエティというかそのお客様が、高校生の女子高生の方がいらっしゃったり、
厚木にフィーバーが起きてんじゃないですか。
それがワニ先生が人気なんですよ、女子高生に、はい、
女子高生はワニ先生を見に来てんの。
めっちゃワニ先生笑いとるんですよ、女子高生から。
ほうほうほう、
めっちゃすごくないですか。
すごいな
で、
ま、いやワニ先生はもういやすごいというか、もうワニ先生はそういう実力ありますから。
まあ先生でやっぱそうですね、培ってきたものがありますからね、は
い、もうね、あの学校というフィールドにすればもうワニ先生最強ですから
確かに、
はい、いいですね、
すごいですよ。でまたあの、まあ、いろんなあの客層の方が
桜じゃないですよねワニ先生その読んでなんかそのわしの時笑ってなみたいな、
ちょっとこれ確認しないと
確認しないでもいいでしょ。
ありますよね、結構最近なんか、まあ、いろいろ多分やっぱ長く続けてきたことが、ま、もあって、
う
ん、いろんなこう客層のお客さんもいらっしゃってて、
はい、
なんかぜひもっと広がっていってこう満席
お
目指して、
はい、
多分40席ぐらい確保してると思うので、
はい、
ちょっと年内には一度満席にできたらなと思っておりますので、
いいですね、
はい、皆さんぜひちょっとあの近くですね、はい、那覇の近くにいらっしゃったら遊びに来ていただきたいなと思います。よろしく、はい、お願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、月曜日のやつもまだやってるんですか。
やってます、
はいはいはい、ヤ
ーニンジュ
という、ヤーニンジュさんで、
はい、若さにありますですね、
はい、
ヤーニンジュという民謡居酒屋でですね、
はいはいはい、
ユーザーファミリーさんが経営されている、うん、居酒屋でですね、
はい、
民謡居酒屋の後に僕らも、はい、お笑い と、お笑いの芸としてしんとすけさんとヤンビーさんと基本的に僕がお笑いも披露させていただいておりますので、はい、ぜひそうですね、観光とか旅行で来た際には、うん、毎週
民謡も見れるしお笑いも見れるということで、
最高ですよ、
はいはい、で料理も、ね、出したりしてますので、
料理もめっちゃうまいんです
よ、美味しいですから、はい、でお酒も飲めます
っていう、ね、お酒も飲め
ます、全てそこで完結できるというね、
いやもう多分本当に忘れられない思い出になると思いますので、ますよ、
はい、本当にね、じゃあ本当民謡に負けないぐらい笑わせてくださいよ、本当
にそうですね、
はい、よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、であとは、11月23日ですね、
はい、
はい、新人お笑い発掘オーディション、
はい、ありますね、
はい、こちらがね、去年ね、はい、厚木にが3位、はい、でぼっちくんが1位というね、
はい、
はい、こちら新人発掘オーディションが今年も行われて、
はい、
はい、でテムスの方で、はいはい、オリジンライブの前にやりますの で、
そうです、ね、
で今投資券の方も売ってるということですので、
はい
はい、ぜひ投資券を買って ね、
そうですね、
未来のスターを見に来ていただいて、
はい、
その後にオリジンライブを見に来ていただければなと思います、
いいセット、
はい、ちなみに今月、
はい、
もしかしたらまた私も出るかもしれませんという、
スーパースケットの、
はい、ちょっとまだちょっとまだどっちか分からないよみたいな、
はい
はい、状態ですけど、スーパースケット、まあ、レンタルツッコミとして
入って
る可能性ありますので、はい、ぜひその際はよろしくお願いいたします、
皆さんのチャックに皆さん要チェックで、
あら、
はい、チャックを要チェックでお願いします、
いやちょっとうまいこと言えてないからやめなさいということでね、
はい、
はい、来週もよろしくお願いいたします、
お願いします、
お送りしたのはリクエストチャムナスケと
厚木ニーニーでした、
はい、バイバイ。